こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。私たち人間には、神様や、仏様と同じ能力を、一部いただいています。でその能力のうちの一つが何かというと、イメージしたことが、現象化するということです。仏教ってそんなこと言ってんのっていうふうに思われるかもしれないですが、これ難しい言葉なんですけど、これ仏教でも大円境地という言葉があります。大きな円、そして鏡の知恵という、そういう感じなんですけど、大円境地、これは宇宙の実態を表す意味、言葉でもあります。大乗仏教では、宇宙を、仏そのものと見ます。それでその宇宙そのものの仏が、どのように、世界を創造しているのか、つまり創造っていうのはつまりクリエイトですね。これ大円境地によって、クリエイトしている。でそしてそれが、世界の構造になっている。どういう構造かといえば、それは、イメージすることがそのまま客体として鏡のように、世界に現象として映るということです。仏教ってイメージのことなんて言うのというふうにもしかしたら思われるかもしれません。仏教というとどうしても無とか空というイメージで語られやすいのですが、観念の観という言葉がありますね。観、字から言うと観光の観、見るとも読みますけど、その実はこの観という言葉が仏教に出てきたら、それはイメージという意味なんです。で観念という言葉が、日本語にありますけれど、これ今はコンセプトといった概念といった意味で今は使われていることが多いと思いますが、実はこれはイメージ、観がイメージで、これを念ずるというところから来たんです。ですので、昔の、チャンバラ映画などでは、おい観念しろなんていう言葉が出てきますけど、今でももしかしたら使うことあるのかな。この観念しろっていうのは要するに、もうお前お堕仏だから、つまりお前もうおしまいだから、仏様をイメージしろよ、イメージで念じろよという、そういう実は、もともとの意味だったんですね。イメージが現象化するっていうことは常識ではないので、なかなか、パッとこう受け入れがたい、部分ではあります。なぜかというと、物質というのは固いものであって、心というイメージというのは硬さも何もない、実体のないもの。しかし物質は実体がある。どうして物質の実体がないイメージが実体がある物質を作り出すのかというふうに、常識が邪魔をしてなかなかそれを実行させない。ちょっとさっきの観念の話とに戻りますが、大乗仏教では主観のことは主観観念といって、つまり主観的にイメージすることで、これ物質のことを何て言うかというと客観観念というんですね。つまり、心に投影されて現象として見えるもの、これを客観観念というんです。このように主観観念が客観観念を、両方の根本が一つ、それが主観と客観相対に分かれて、一見現象として別々もののもののように見える、これを悟るのを大円境地と言います。で悟ると同時に これが実は世界の構造であると、ちょっと難しい言葉を使って話してしまいましたが、これはもう昔から仏教でこのように言われてきたんだよということをより強く印象を持ってもらって、イメージが現象として現れるということをより実感を持っていただければと思って、お話してるんですけど、で倒し圧印象ということをやってるんですけど、経絡とか気の世界、まあ、壺の世界、これ全部実はイメージ、つまり想像によって認識して、それで想像によって、まあ、実は治療してるっていうことがあるんですけど、ちょっとこの言葉だと伝わりにくいかな。もうちょっと言うと、自分の心の中でイメージをすることで、相手の人の、まあ、経絡の状態が心の中に移る、客観的なことが、つまり他の人のことが自分の心の中にで、まあ、イメージとして、まあ、認識される、これはどちらが先なのかちょっとわからないんです。どちらが先なのかというのは、客観的に何かがあってそれを心の中でイメージして映るのか、あるいは心の中でイメージするからそれが客観として的な、まあ他の人の経絡として現れてくるのか、実を申し上げるとね、これ両方なんです。どちらも可能なんです。どちらも可能というのは、まあ、相手の人の受け手の人の、症状の奥にある、まあ、経絡や、まあ、気の状態、まあ、時にはそのもっと霊の体の傷っていうのを見たりしますけど、それは想像上の、まあ、心の中に相手の人を深く入れて想像上の心の中に移る。で、治療するときはそこを、心の中を施術しながら、それをまあ一見物理的に、まあ、指圧してるように見えながら、心の中で、まあ、それを、まあ、治療してるんですね。共感することによって、まあこれはまあ客観的な世界が、まあ、自分の心の中に主観として映るということですけど、逆に、まあ、これは普通、まあ、まずやらないことなんですけど、心の中でイメージすることによって、逆に、まあ、実を言うと症状を作ることも、まあ、可能は可能なんです。まあ、肩こりやら腰痛やらをね、そんな症状を、まあ、作って自分のイメージで、でまたそれを直してということを、まあやろうと思ったらできるというのは、まあ一時期ワークショップでそういうのを見せたことが、まあ、2、3回ありますので、あと東洋医学の、まあ、出版社からの依頼で作った DVD に、でそこの時に、まあ、症状治療っていうのを、まあ、お見せするために、そういうことをやって、撮影をして、そのまま映像が残ってるんですけど、ただこれ怖いことですよね。治療をする、まあ力がつくと実は、ネガティブなものを作る力までついてしまう。なので、よほどこれは実は、セットなんですね。非常に深く自分の心の中の、ネガティブなものを見て、それを抑えて、出さないようにするということをする力がないと、逆に言うと、まあ、治療の、まあ、力がつかないということなんですね。まあ、話を戻すと、まあ、そうやって客観的な症状というものが、ちょっとイメージ上で、まあ、共感によって、まあ、実際に症状が取れていく。 イメージと、まあ、現象というのは、まあ、そのように、まあ、一致しているということです。ということはですよ、つまり、自分の心の中でこうイメージしていく、それは大円境地にやがて客体として映り出される。で、現象という形で実際に現れるまでには、タイムラグがありますから、その前に気の世界で実際に起こるんですね。で、気の世界ではイメージされないものが気の世界では決して起こらないんです。気には現れないんです。イメージされたものだけが気として現れます。で、その気が実際に今現象化するには、まあ、治療のことで考えたら症状が取れるには相当の集中力と、まあ、持続力というものが必要ですので、おそらくそれを、まあ、集中して持続していけば症状が取れるように、あるいは、まあ、症状が作り出せるように、まあ、これはあまりやらない方がいいことですけど、現象化を作り出せるということです。心によって現象化 を作り出すことができるというのは、このいわゆる科学的常識の中にはないことですし、しかも、このような力を、発現させていくということはカルマとしてはやらせたくないんです。だからさまざまな、まあ、あの無意識のささやきで、こういうことをさせないようにする、この力を発現させないようにするということが起こります。それでなかなか人々は、心によって現象を作り出していくという、ことを、実行しない、あるいはしにくいんですね。しかし気は必ず、イメージによって即座に、生まれます。ですからあとはこれを集中して、そして持続していくこと、それによって気だけじゃなくて、物質的な現象としても現れますので、ぜひとも人類のカルマに打ち勝ってイメージによって現象化していく人生を歩んでいただきたいと思います。ありがとうございました。